今日はちょっと特別に世田谷教会から直接お話ししているんですけど、普段は鹿児島にいます。鹿児島には幼い頃からずっと高校の卒業までいて、中高は一般の公立でした。で、本題に入る前に中学校2年生の時のお話をちょっとしたいんですけど、その日は日曜日だったんですね。で、午前中授業参観があって、その後に PTA がありました。なので、まあ、僕たち生徒のスケジュールは、午前中、だいたい午後1時ぐらいまで授業を受けて、そしてまた夕方の4時ぐらいから部活というものだったんですね。なので、まあ、授業と部活の間に3時間ぐらい空き時間があったんです。で、日曜日なので給食が出ないので、授業が終わったら、一回家に帰ってご飯を食べて、また学校に帰ってこないといけないんですね。なんですけども、鹿児島って田舎なので、この学区がめちゃくちゃ広いんですよ。歩いて1時間ぐらいかかる人も結構いて、クラスには。しかも自転車通学禁止だったんですね。で、バスも通っていたんですけど、バスも禁止で、親とかに送ってもらったりするのも無理で、まあ、歩いて帰るしかなかったんです。で、僕の部活にも遠い人が、家が遠い人がいたので、すごい非効率的じゃないですか。片道1時間っていうのを1日授業参観用と部活用と2往復するので 4時間ぐらい1日でこの歩くのに使うんですよね なのでその友達は一旦家に帰らずに学校の近くのローソン、コンビニで弁当を買って、学校近辺で時間を潰して、そして部活に参加していました。で、自分もそこそこ遠かったんですけど、3、40分ぐらい歩いてかかったんですけど、一旦家に帰って食事をして、そしてまた学校に戻りました。学校に戻って部活が始まって、その頃 PTA も終わってるので、少ししたら顧問の先生が来たんですね。で、顧問の先生が来たらキャプテンが集合をかけるので、みんな集まるんですけど、その先生がめちゃくちゃ怒ってるんですよ。めちゃくちゃ怒鳴ってて、まあ普段からよく怒る先生だったので、あんまりびっくりはしなかったんですけど、何怒ってるかと思ったら、PTA の時間に家に帰らずにコンビニで弁当を買ったやつがいる。どういうことだっていうふうにめちゃくちゃ怒鳴ってるんです。で、その説教が終わった後に連帯責任で1ヶ月ぐらい部活動停止になって学校の掃除をさせられたんですけど、1ヶ月ぐらい。もう何が問題だったかというと、校則で中学生が学校帰りとか部活前にコンビニで弁当を買って食べるっていうのが禁止だったんですね。まあ、いろいろ理由はあると思うんですけど、その家が遠い人からしたらかなり理不尽な校則だったんです。で、他にも例えば地毛が黒じゃない人、少し茶髪、もともと茶髪な人は、この入学の時に自分は茶髪ですっていうこの証明書が 必要だったりとか、あと、中学校の近くにマックがあったんですけど、そこのマック入店禁止とか、あと、傘は学習にふさわしい色とか、未だに何色かわかんないんですけど、いろいろよくわからない校則がありました。で、これって鹿児島に限らず東京でも、皆さんがいらっしゃる地域でも見られるものだと思います。ちょっと前は東京では2ブロック禁止が話題になったのかな？話題になったと思います。そしてブラック校則という言葉もありました。僕たちの私生活の周りにはたくさんの納得いかないルールっていうのがあります。今夜は神様の律法について、十戒について考えていきたいと思います。十戒ってそもそも何なのか、何のためにあるのか、それって果たして妥当なものなのか、そして現在でも通じるものなのか。神様の掟が妥当なものかどうかっていうのは、ホワイトかどうかっていうのは一度は皆さん考えたことあるんじゃないかなと思うんですけど、この神様の掟の妥当性を考える前に、一回神様の掟を排除してみたいと思います。僕たちの日常から神様の掟もなしにしたら、ゼロにしたらどうなるんでしょうか。聖書にはこのように書いてあります。と、歴代史下の15章の3節から6節なんですけど、そもそもイスラエルには長い間、誠の神がなく、 教えをなす祭司もなく、立法もなかった。その頃は平安がなく、大いなる騒乱が国々のすべての住民を悩ました。国は国に、町は町に打ち砕かれた。神が諸々の悩みを持って彼らを苦しめられたからです。この歴史を見ると、神様がいないというのは、平安がないとか、戦争、苦しみとリンクしていることが読み取れると思います。で、この後のイスラエルの歴史を見ていっても、神様を離れては何かしら悪い苦しみがあって、また神様に立ち返るというその繰り返しですよね。神様に頼ることなく、人間を世界の頂点、我々がナンバーワンだっていう風な思想だとこのようになるようです。これって現在の世界と何か比例しているところはあるでしょうか？今の世界とか、毎日の NHK のニュースとか見て、いいニュースってどんくらいありますか？どちらかといったらマイナスなニュース、不安要素の高いニュースばっかりですよね。最近のいいニュースって言ったら、石原さとみが結婚したことぐらい。なんですかね。不安の方が多い世の中だというふうに誰が見ても思えるんじゃないかと思います。こういった先ほど人間がナンバーワンというふうに言ったんですけど、これをヒューマニズム、人間至上主義というふうに言うそうです。すべての問題の答えを人間に求める思想ですね。人間がすべてを解決するという思想のことです。神様とか超自然的なものとか人間を超えるものは何もないという考え方、世界観ですね。このような考え方を持った人に、このような考え方を持った人は、現代社会において絶対的なものなど存在しない。真理は白黒はっきりしない。多様性が重要だというふうに言うと思います。そんな、この絶対的なものは存在しないという人に、本当にそうですかっていうふうに言ったら、あ、絶対そうですっていうふうに言うんですね。絶対的なものは絶対に存在しないというふうに言うので、その時点でその人の論は覆されてしまいます。じゃあ逆に、そう論破できたとして、その人が近代社会において全ては相対的だというふうに言ったとします。道徳でさえも相対的。これがどういうことかというと、あなたには正しくても私には正しくない。あなたにとっては間違いでも私にとっては正しい。これがヒューマニズム、人間至上主義の法則です。あなたはあなた、自分は自分。これが、この思想が今日の世界を収めています。なのでみんながそれぞれの基準で生きているんですね。みんながそれぞれの自分の基準で生きていると、とんでもないことが起こってくるっていうのが見えてくるでしょうか。よく自己啓発本とか、YouTuber とかで、あなたの心の赴くままに、あなたの夢を追いかけなさい。あなたのという言葉がたくさん聞かれると思うんですけど、すごい響きはいいですよね。でも実際人間の心っていうのは、すごい揺らぎやすいものなので、あまり信用できないというふうに聖書は言っています。自分の心を頼むものは愚かである。自分の心に信頼するのは愚かであるというふうに聖書は言っています。人類はまさにこれをずっと繰り返してきたのではないでしょうか。自分で自分がナンバーワンなら自分が一番賢いんですね。自分で自分を賢いと思って逆に愚かになってしまって、自分で定めた善と悪の基準に信頼してきてしまいました。つまり、何が良くて真実で正しいか自分で決める。その結果、標準、基準っていうものがすごい歪んでしまっているんですね。これがヒューマニズムの結果です。じゃあ今ちょっと人間を世界のナンバーワンに置いてみたんですけど、次にちょっと神様を頂点に置いてみたいと思います。まずこの聖句なんですけど、イザヤ書の9章の6節から7節です。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭り事はその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭り事と平和とは、増し加わって限りない。聖書はイエス様のことを平和の君と呼んでいます。そして祭り事っていう言葉なんですけど、祭り事は政治のことですね。 その政治っていうものはイエス様の肩にかかっているというふうに書いてあります。イエス様が天の政府の支配者、統治者となられるのです。まあ、この聖句を見ると、まずちょっと人間じゃなくて神様ナンバーワンにするということがわかります。で、さっき政治って言ったんですけど、地球上でもどの政府にもどの国の政府にも法律っていうものがあります。そして世界の国々とか歴史を見ると、不公平な法律が存在したら、その法律が原因で様々な混乱とか戦争とか起こります。どういうルールかというと、ただただ守るための法律とか、支配者にとってのみ有益な法律だったりとか、というのがこれに該当します。一方で公正な法律、フェアな法律というのは、秩序、調和、平和をもたらします。その法律を守る人を守るような法律なんですね。神様の掟というのはどっちなんでしょうか？不公正か公正か、フェアかアンフェアか、ブラックかホワイトか。実際に実会を見ていきたいと思います。で、第5条から見ていきたいと思うんですけど、5条は、あなたの父と母を敬え。この戒めは家庭を守るために与えられています。家庭というのは社会の最小単位というふうに言われているんですけど、その家庭を守ろうとしているんですね。しかもこれは約束付きです。実際に聖書を読んでもらったらわかるんですけど、このあなたの父と母を敬えといった聖句の後には、そうすればあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができるというふうに書いてあります。次に第6条です。殺してはならない。この戒めは、殺してはならないなので、命を守るために与えられています。パッて想像してほしいんですけど、単純に計算して、地球上の人が全員殺さなくなったら、戦争問題って一瞬でなくなるんですよね。このフィジカルな問題だけじゃなくても、イエス様は、わけもなく、理由もなく兄弟を怒ったり、憎んだりするのは、殺人の罪に等しいというふうに言われています。物理的に誰かの命を奪うというのは良くないって、誰しもちょっとわかんないですけど、たくさんの人が思うと思うんですけど、誰かに対してネガティブな気持ちを持ったりすると、自分の心もなんかモヤモヤしますよね。で、それをさらに表に出してしまったり、顔に出してしまったら、相手も気づくので、そのお互いの関係もすごいピリピリギクシャクするじゃないですか。その二人の関係で済めばいいんですけど、その関係を見てしまったら、その周りにいる人も、なんか、みたいな感じで気を使って、あまりいい雰囲気じゃないですよね。その場全体が平和が保たれなくなってしまうんです。次に第7条ですね。姦淫をしてはならない。情欲を持って異性を見る者はすでに姦淫を犯しているというふうにイエス様は言われました。ここでも外見の行為。この行為だけじゃなくて心の状態が肝心なんですね。これも第5条と同じように家庭を守るために与えられています。そして第8条、盗んではならない。先ほどの人間関係に大きく関係してくるんですけど、鍵を開けっぱなしにしてしまったら、誰か盗むかもしれないっていう疑いがあるじゃないですか。なので鍵っていうものが必要なんですよね。お互いこの盗まなくて信頼関係があれば、鍵とか必要なくなるんですよ。相手を疑うっていうこの気持ちがなくなるんですね。盗んではならないというのは、ただ単に盗む盗まないの問題ではなくて、信頼関係にも及んでくる問題です。第9条、隣人に対して偽証してはならない。これも同じように、お互いの信頼関係ですね。神様はいつでもお互いに真実を話すことを望んでおられます。で、最後に第10条、隣人の家も隣人の妻もむさぼってはならない。自分のものじゃないものを欲しがってはいけないというふうに神様は言っています。神様から与えられているもので満足して、隣人や、他の人のものは心配しないようにということです。5条から10条を見てきたんですけど、これらの掟は人間と人間の間の平和を確立するために与えられているということが、見えてきたでしょうか。 この不安ってすごい怖いじゃないですか。これを守ればその不安から解消されるんですね。この神様の実戒というのは自由の律法なんです。この掟実戒っていうのは法律とかルールというよりも自然の摂理、法則なんです。私たちが平和に過ごすための自然の法則なんですね。そして先ほどイエス様は平和の君であると言ったんですけど、イエス様がこの平和のための自然の法則の著者、創造者なんです。神様はこのご自身に神様にかたどって人間を創造されたので、人間のこの見た目と同時に人間関係、平和を創造したんです。神様はこの掟、実戒を通して最初に創造された平和を取り戻そうとしているんです。そうなんですけど、人間は罪の性質があるからには、この自然の法則に逆行する、逆らう傾向があるんです。だから平和を得るためには、まずは神様が必要なんですね。自分たちでこの平和を求めようとしても難しいんです。第1条から見ていきたいと思います。第1条は、あなたは私の他に何者をも神としてはならないというふうにあります。で、第2条なんですけど、自分のために刻んだ像を作ってはならない。これもよくある話なんですけど、なかなか偶像をお家に持ってる人って最近いないと思うんですけど、自分の生活でナンバーワンのものが偶像になってしまうということですね。スポーツであったり、テレビであったり、仕事であったり、いろいろあると思うんですけど、自分の生活のナンバーワンの最優先事項は何ですかという問いかけになっています。そして第3条。あなたはあなたの神、主の名を身なりに唱えてはならない。あんまり、これって英語で結構あるんですけど、オーマイ、唱えちゃいけないんで言いませんけど、そうやって神様の皆を尊重すべきなんですね。ただそれだけじゃなくて、私たちクリスチャンが、この主の皆を、主の名を身なりに唱える最も大きい例えというのが、クリスチャンがクリスチャンを自称するときなんです。自分はクリスチャンですっていうふうに言いながら、神様のように、イエス様のように生きようとしないということ、これも神様の名を身なりに用いていることに該当します。そして最後の第4条ですね。安息日を覚えて、これを聖とせよ。神様はここで仕事を休むように言っておられます。すべてを創造した人は僕たちに、一週に一回ぐらいは休みを与えられているんですね。そしてその休みの日には、同じ神様を礼拝する人たちと集まって、交わって、そしてまた次の週の活動に向けて元気を取り戻してほしいというふうに思っています。私たちが健康に過ごすことができるように、この第4条を与えられています。さらにここではですね、第4条では創造主ということも強調されています。人間を、平和を創造した神様を覚えた上で、人間同士の掟に移っているんですね。神様のことを覚えた上で、次に人間の掟っていう風な順番になっています。詩編の40編の8節にはこのような言葉があります。我が神よ、私は御心を行うと喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。この我が神よ、私は御心を行うと喜びます。それがつまり、心の内に神様の律法を持つことなんですね。神様の、ちょっとください。御心を行うというのは、神様の律法を心と思いに刻むことです。これはどういうことかというと、守らなければならないというところから、守りたいという心からの自然な無理のない行動として、神様が私たちの生活を支えてくださるということです。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない、辛くない、厄介ではないということです。 もし僕たちが神様を愛していない状態で、その、起きて守ろうとするなら、それは、すごい束縛ですよね。納得のいかないルールになってしまいます。どうでしょうか？ここまで神様の律法を軽く見てきて、ホワイトですか？ブラックですか？まあ、自分は神様の律法ってホワイトだし、まさに今現在必要なメッセージなんじゃないかなというふうに思います。黙示録の14章の6節7節にはこう書いてあります。まず6節ですね。私はもう一人の見つかりが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて、ここが6節なんですけど、福音というのは、まあ、いい知らせなので、人を束縛するメッセージではないです。そしてこれはあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるグローバルなメッセージなんですね。日本だけとかアメリカだけとか国に収まらずに全地球を取り囲んでいるメッセージです。そして7節には、大声で言った。神を恐れ。神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。ここには、ある興味深いことが書かれているんですけど、終末時代に神様は世界的な良いメッセージ、福音のメッセージを送られます。そしてこのメッセージの一部が神を恐れるようにというメッセージ、呼びかけなんですね。神を恐れるというのが世界平和に関する黙示録の答えです。神様の基準がないと世界平和なんて無理ということです。平和のないこの世の中に平和のためのメッセージなんですね。福音というのは。律法というものは鏡のような働きがあるというふうに言われています。このヤコブの手紙に書いてあるんですけど、律法という基準がないと自分が正しいのか正しくないのかがわからないということです。ローマの3章20節には、なぜなら、律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみである、というふうにあります。律法が罪とは何かを明らかにするんですね。この鏡というのは、自分の見た目を絶対に嘘をつかずに映してくれるじゃないですか。律法というものはそういうものなんですね。そういった意味で律法は鏡というふうに言っています。どんなに自分にとっては嫌なことが映し出されても、律法というものは自分の現実というものを明らかにします。ローマの4章15節なんですけど、律法がなければ違反はないと書かれています。ですから律法がないと違反はない。そもそもの基準がないと何に違反したらいいか分かんないので、違反っていうもの自体がなくなってしまうんですね。じゃあ、違反とは何なんでしょうか？この罪というのはどう定義したらいいんでしょうか？聖書には実はこの罪の定義が明示されています。第一ヨハネの3章4節なんですけど、すべて罪を犯す者は違法を行う者である。罪とは律法違反である。ここに罪は不法であるっていうふうに書いてあるんですけど、罪についてこれ以上の定義はありません。罪とは何かと聞かれたら、律法に違反することなんですっていうふうに答えればいいんです。先ほどヒューマニズムの話をしたんですけど、この世界には不法であったり罪の永遠ループがあります。私たちは罪の奴隷なんですよね。最初は何か良かったとしても、いつかは何か問題が起こって自分で解決しようとして、まあ、一瞬解決したように見えるんですけど、また別の問題が出てくる。そしてまた自分で解決しようとして、またそれがどんどんどんどん重なっていくっていうのが、この罪の永遠ループなんですけど、この自力で解決するという、このヒューマニズムというのが、まあ、いわゆる一歩進んで二歩下がるという思想なんですね。自力で若干進むことができたとしても、明確な指針がないために、もっと下がってしまう。 徐々にエラーが増えてきて、最終的にはどうにもならない状態に陥ってしまいます。そしてイエス様はこの十字架でこの無数のエラーを一括正しに来ました。とマタイの5章17節なんですけど、私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。私が律法を破壊するために来たという考えを心に抱いてもいけないというふうにイエス様は言いました。じゃあこの律法を成就するっていうのはどういうことなんでしょうか。これというのは、十分に確立するというのが言語のギリシャ語にはあるそうです。イエス様がこの律法を守るということはどういうことなのかというものを自分の生き方によって模範として残してきたんですね。この律法は二つの、法則に基づいています。まず一つ目、イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。これって実は新約聖書に出てきた新しい御言葉ではなかったんです。これって新命記の6章の4節を引用していたんですね。しかし、ずっと新命記の時代からこのマタイの時代まですごい期間があるので、忘れてしまっていたんですね。忘れてしまったものってまた聞いたら、新しいじゃないですか。実は古いのに。なので、これを初めて聞いた人にとってはすごい新鮮だったんですね。いずれにせよ、第一の戒めというものは、すべて神様を愛しなさいということです。この第一があって初めて第二の掟があります。第二の掟は、自分を愛するようにあなたの隣人も愛しなさい。これも実は新しいものではありませんでした。これはレビ記の19章の18節を引用していました。この愛の二大原則が実会を支えています。神様の律法を支えています。逆に言うと、第一の神様の愛がないと、第二の隣人への愛は確立されないですね。だから、まずは第一が、神様への愛が必要なんです。神様があって初めて律法は完成します。ローマの3章31節です。すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。律法を守ったから、そこで初めて神様に愛されて救われるというのではないです。愛があるから、神様がいるから、律法をちゃんと守ることができるんですね。と、愛は律法を完成するものです。で、完成というのものは完全に出来上がるということです。神様の律法を守る唯一の方法が愛です。愛なしに正しいことをしようとしても、それはただの律法主義であって、決してうまくはいきません。しかし、神様を愛して、そしてお互いに愛し合うなら、当然の結果として、心と生活のうちに律法が完成されます。心からの行動として律法が完成されます。実会なんですけど、このような歴史背景でイスラエルに与えられています。出エジプト記の20章2節です。私はあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。奴隷生活から救い出した。奴隷生活ってどういう生活ですか？奴隷生活っていうのは、なんなんしなさい、さもなければっていう生活ですよね。神様はこの状態から自由にしてくださったんです。この守らなければいけないというメンタルからの自由として、愛によってのみ完成される律法、実会をお与えになりました。律法というものは、自由の基礎の上に与えられています。罪からの自由です。他人同士、また神様との平和を保つ方法として与えるものでした。 神様の律法は人を縛りつけるもの、束縛するものではなくて、自由にするために与えられています。とマタイの一章二十一節です。このイエス様って何をしにこの地球に来たのかというと、まずその名をイエスと名付けなさい。彼は己の民を罪から救う。ここには己の民を罪から救うからイエスと名付けなさいというふうに書いてあります。なのでイエスっていう名前はどういう意味ですかというふうに聞かれたら、それは救いという意味なんですね。イエス様は私たちを罪あるままではなくて、罪から救われます。罪の定義って、不法でしたね。律法の違反でした。ですから、律法を破る私たちをそのまま救うんじゃなくて、この不法の状態で救うんじゃなくて、律法を破ることから救われたんですね。彼はそのために十字架で死なれました。罪の刑罰である死から救うだけではなくて、律法を破るという罪の力から救うために十字架にかかりました。私が、それらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。と、ヘブルの8章10節なんですけど、十字架によって愛の律法が、私たちの心に書きつけられるようになりました。守らなければいけないから、守りたいが実現されるようになりました。何の基準もなく信用できない人間の心を愛が取って変わりました。私たちにはイエス様が必要です。日々イエス様に私たちの心に律法を書きつけてもらう必要があります。イエス様を忘れてしまったら、律法は心から消えてしまいます。そのための安息日なんですよね。昨日平田健志郎さんが話してくれたと思うんですけど、私たちを奴隷から、罪から救ってくださった神様を覚える日、記念する日です。黙示録の22章14節には、命の木に預かる特権を与えられ、また、門を通って都に入るために、戒めを行う者たちは幸いである。律法が心に記されている彼らは、御心を行うことを喜びます。愛の律法は自由の律法、平和の律法である、ということを、律法を守る人は理解しています。この命の木に預かる特権というものは、エデンの園にしかありませんでした。ですが、神様への信仰によって、神様が私たちの心に愛を記してくれるのを信じて、その心を持って愛を行動に移して、その状態に変えることができます。神様によって、夢でも幻でもない本物の平和を手に入れることができます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。